皆さんおはようございます。今朝も皆さんと共に生きる誠の神様に礼拝を捧げることのできるひとときを主に感謝したいと思います。今朝は父の日であります。また教会ではこの父の日記念礼拝ということで、日頃、父親の働き、または男性型のこの存在そのものが教会にとってはとても重要であります。お孫さんから見るならばおじいちゃんになりますけれども、そのことを覚えつつ共に礼拝を捧げていきたいと思います。一言お祈りを持って始めます。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。過ぎました一週間の私たちの歩みも、主の恵みと守りのうちに過ごすことが許されて、新しい日を、新しい死を迎えることができましたことを心から感謝いたします。これまでの人生、またこれまでの信仰生活を振り返るときに、ここに至るまでの神様の確かな導きと、そして守りと支えがありましたことを心から感謝いたします。私たちはイエス様の尊い十字架のその贖いによって神の御子とされ、神の家族の一員にされた、その大いなる恵みを覚えて心から感謝いたします。この朝私たちは一つところに集まってまいりました。健康の弱さの上に、またさまざまなご事情があってこの朝来ることができない方々もいらっしゃいます。健康の弱気を覚えている方々、またさまざまな試練と試みの中にある方々もいらっしゃいます。私たちがどのような状況に置かれていたとしても、あなたの私たちに対するご愛と恵みと憐れみと慈しみは変わることがないことをもう一度覚えさせてください。そして共に今御言葉を聞こうとしておりますが、語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によってこの一週間を歩んでいくことができますように。そして何よりも御言葉を通してさらに神様の正しさと清さを知り、あなたの御前にへり下り謙遜であることをさらにお教えください。神様を愛すること、隣人を愛すること、難しいことでありますが、内なる御霊によってそのことをし続けていくことができるように神様導いてください。小さな子どもたちも集っております。CS もすでに行われました。 CS の働き、また教会学校の働き、そしてどうぞさまざまな集会も終日に行われていますが、一つ一つを導いてください。この町にあなたを信じる群れが起こされて、こうして民が一つに集められ礼拝を捧げることができること、そしてこの群れがこの地域に対して、この社会に対して、そしてこの国、世界に対しても何らかの形で影響を与えていくことができるように、そのためにも神様、あなたご自身がこの群れを通して主ご自身の技を推し進め広げてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ神様、今日は父の日でありますが、ここに集われている男性の方々、女性の方々も神様の本当に祝福のうちにこの与えられた歩みを歩んでいくことができるよう導いてください。そして神様、この礼拝を通してあなたの皆が高らかに崇められますように、すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。父の日の由来については何度か以前もお話ししたことはありますけれども、簡単にまた説明したいと思います。父の日は母の日と同様に教会から始まりました。アメリカのワシントン州にこのソノラ・スマート・ドットさんという女性がおりました。ソノラのお父さんであるウィリアム、ジャクソン・スマートさんはこの男で一つで空の含む6人の子供たちを育て上げたと言われます。 そのらは深い愛情を注いでくれるこの父親をですね、とても愛しておりました。1905年、教会で行われていた母の日のお祝いに参加していた、そのらさんは、なぜ、お父さんの日はないのだろうかという疑問に思い当たります。母の日はこの1907年5月に提唱されて、もうすでにアメリカ国内でだいぶ浸透して、広く浸透していたようです。その母の日と同じように、大好きなお父さんのためにもこの日を作ろうと、そう思い立った園田さんは、地元のですね、いわゆる牧師会というところでしょうか、牧師会に父の日を作りたいと相談したわけです。そして、翌1910年6月の第3日曜日にあたる6月19日に、1910年ですね、最初の父の日のお祝いが行われました。母の日はすぐにこのアメリカ国内に定着していきましたが、この父の日はなかなかそうもいかずに、どうしてか分かりませんけれども、父の日が正式にアメリカの祝日として認定されたのは、その時から約60年後の1972年のようです。私が生まれた年でもありますが、特にこの1966年アメリカ合衆国の第36代大統領リンドン・ジョンソンですね、リンドン・ジョンソン大統領は、父の日を称える大統領この国事を発して、この6月の第3日曜日、今日6月第3日曜日になりますが、その日を父の日に定めたようです。さて、この今朝の箇所を開く理由の一つが、この2章の8節にあります。今日のメッセージのタイトルを読みますと、また今日の中心的な2章8節を読みますと、私自身、講談に立って語るのもはばかれるような、テーマであり、また御言葉であります。男性について書かれているからです。特にこの前半では、この福音の中心といいますか、核心、神様が私たち人間に、人類に臨んでおられることがはっきりと書かれている箇所の一つであるからです。先週開きましたこの第一コリントの16章の13節の中で、パウロはコリントの教会のクリスチャンたちに、この大きく強くありなさいと勧めました。厳密に大きく強くされ続けなさいという意味があります。この大きく強くあれ、これも賛美でも賛美しましたが、このことはこの旧約聖書の中でも繰り返し繰り返し書かれているということであります。水曜日の祈りの会でもそのことを確認したわけですが、もう開きませんけれども、例えば申命記の31章には繰り返しですね、このことというのは大きく強くあれということが繰り返されています。しかもすぐ後のヨシュア記1章を読みますと、ここが一番よく引用されるわけですが、神様がヨシアに対してこの語った言葉の一つとして、大きく強くあれという約束があります。神様が共におられるゆえに、大きく強くあれと神様はそのヨシアに語ったわけです。しかもこの第一テモテ2章に戻りますけれども、ごめんなさい、第一コリント16章13節もいいわけですが、この大しくというのは、もともとこの男らしくということであります。そのように訳している聖書もあります。もちろんこの男性だけでなく、女性に対してもこの第一コリント16章13節は勧められていますので、この大しくとなっていますし、もう少しこの具体的に言いますと、この勇敢であれということでもあります。当時のこの社会的背景や、コリントの教会が置かれていた状況を考えれば、コリントの教会のクリスチャンたちは、この外側からの迫害や圧力だけでなく、この内側には教会のさまざまな問題がありましたので、クリスチャンとして歩んでいくためには、この勇気とこの勇敢さ、大胆さが必要であったからこそ、パウロは第一コリントの16章最後のところで、この大きく強くされ続けなさいというふうに進めたわけです。さて、今日の箇所をご一緒に見ていきたいと思いますが、 まず4節をご覧ください。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますと、神様のこの願いといいますか、望んでおられることがはっきりと書かれています。しかもこの直前の1節から3節とこのつながっているということですね。つながっているといいますか、その文脈の流れの中に書かれているということ。私たちがこのすべての人のために祈るのはこのなぜなのかということですが、ここにもう一つの理由が書かれています。2章の1節から3節は今日は開きませんけれども、4節から見ていきたいと思いますが、神様はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるからこそ、私たちはこのすべての人のために祈るわけですね。2章の1節に書かれていますように、すべての人のためにとあります。神様の救いの御手というものは、このすべての人に差し出されているわけですね。すべての人に与えられているわけではありませんけれども、イエス・キリストを信じる信仰によって、救いをいただくわけですから、イエス・キリストの十字架を通して神様の救いの御手はすべての人に差し出されています。ただそれを受け取るか拒むかでありますが、神様はすべての人が救われることを望んでおられる。これが神様の私たち人類人間に対するこの熱い思いであるということです。ところでここにはこの神様の救いについてのこの2つのことが分かります。一つはこの人が救われるためには、まずこの私たちが取りなす必要があるということですね。もちろん私たちが取りなさなければ人が救われないということではありませんけれども、取りなすということの重要性をここに見ることができます。神様のこと、イエス様のことをお伝えし証しすることは大切なことであり、私たちの使命でありますが、そのためにまず私たちがこのあらゆる立場に地位にある人たちのために祈る、またまだ救われていない人たちのために祈るということですね。祈ったらもちろん自動的に他の人が救われるということではありませんし、神様は人々が救われるために私たちの何かを本来必要とされないわけです。でも神様は私たちに取りなす祈りを求めておられます。そして二つ目は、この救われるということと真理を知るようになる、真理を知るということはこのやはり密接な関係があります。切り離すことができないということです。救われるということは聖書の真理をこの知るということであり、イエス様の福音が真理、イエス様ご自身がこの真理であられます。ですから救いと真理というものは決して分けることができないわけですね。密接な関係があります。何度も開いておりますヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。神様はご自身の御子イエス様をこのお送りくださるほどに全人類を愛してくださった。イエス様を信じる者が一人として滅びることを望んでおられないのが私たちの神様です。滅びるということはそのままですと究極的には神様のこの裁きと御怒りを受けなければならないという厳粛な部分もあります。それだけ神様はこの清いお方、正しいお方である、聖なる方、義なるお方であられます。しかしちなみに神様が望んでおられることは、この人が救われること、永遠の故郷である天国に、天の御国へ行って神様と共にその御臨在のうちに住むということ、共にいるということだということが分かります。私たちの罪のためにイエス様が身代わりとなって十字架で苦しまれ死なれることによって私たちを贖ってくださった、買い取ってくださったことによって天国にこの行く道を開いてくださった、可能にしてくださったわけです。 神様ご自身が救いの道を開いてくださったわけですね。私たちの側でこの努力して切り開いて救いの道に到達するのではありません。そして、このことと関連して、もう一つご一緒に御言葉を開きたいと思いますが、旧約聖書になりますが、ホセア書の11章8節を皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。旧約聖書の1547ページになります。ホセア書ですね。先ほど聖書名目尽くしを賛美しましたが、ホセア書は旧約聖書の、終わりの方といいますか、1547ページにあります。神様の人類に対する、特にイスラエルの民に対する熱い思いをここに見ることができます。ホセア書の11章8節をご覧ください。少し長いですがゆっくり読んでいきます。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。どうしてあなたをゼバイムのようにすることができるだろうか。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっていると、神様のその身思いをここで表現しています。少し専門的になりますけれども、旧約聖書においてこの憐れみと書かれている言葉は主にですね、この3つあります。ちょっと難しくなりますけれども、1つはヘーンという言葉、それは神様の慈しみや善意を表す、カタカナでヘーンですね。そして2つ目は、よくこれが一番多いかもしれませんけれども、ヘセドという言葉です。それは契約に基づく神様の愛としてのこの憐れみですね。そしてこの3つ目は、このホセア書11章8節に最後に出てきますけれども、私は憐れみで胸が熱くなっている、この3つ目はこのラハムという言葉のようです。それぞれ意味合いが違っていますし、共通する部分もあるかと思います。このホセア書11章8節のこの憐れみ、ラハムですね、複数形はラハミームというようですが、先ほどの2つのヘーンやヘセドよりももっとこの感情的なものを示しております。ですから神様はこの理性や意思を持っておられるだけでなく、感情をも持っておられるお方、それは旧約聖書を読めば分かりますし、私たち人間もこの神様の形に作られたものとして、意思や理性、そして感情を持っているということです。だからこそ神様は私たちの心の思いを読み取ってくださるだけでなく、この私たちの感情をも受け止めて心から理解してくださるお方ですね。ここでこの8節を見ますと、11章8節、どうして何々することができるだろうかということを繰り返しているわけです。そしてこの11章8節の最後を見ますと、私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっていると、神様の豊かなこの人類に対するこのイスラエルに対する豊かな感情を見ることができます。興味深い表現ではないでしょうか。例えばこの中学生や高校生が異性に対して恋心を抱く、淡い思いを持つだけでなく、胸が熱くなるようなことはあるかもしれません。相手に対する感情が湧き上がるわけですね。神様の心が、お心が、この憐れみで胸が熱くなるほど、当時のイスラエルに対しての思いがありました。この御言葉の背景を少し考えたいと思います。お話ししたいと思います。イスラエルは、神の民イスラエルは、背きの罪のために、このアッシリアに滅ぼされました。大きな苦しみの状況に置かれようとしたわけですね。イスラエルの苦しみは、この神様に背を向けて、神様をないがしろにした結果であって、いわばこの自業自得でありました。 まいた種を今刈り取らなければならない状況であったわけです。それにもかかわらず神様はこの惨めな状態の中にあるイスラエル、神の民イスラエルに同情を寄せ深く憐れんでくださいました。憐れみというのは悲惨な状況の中にある人に対する同情の心であります。イエス様もその群衆に対して憐れみの心を示してくださったことを以前お話ししましたが、神様はその憐れみを持って言われました。ここにこの、いくつかカタカナで出てきますアデマとかセボイムというのは、ソドムやゴモラ、滅ぼされたソドムやゴモラと一緒に滅ぼされた町のことです。それは新命記の29章の23節あたりに書かれているわけですが、このエフライムというのは11章の8節の冒頭にエフライムと出てきますが、このイスラエルの別の呼び名であります。ですからエフライムもイスラエルもある意味この同じことを指しているわけです。エフライム、イスラエルを滅びから救い出そうと神様のこの最後の思いを語られたわけです。しかも心が私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっているとおっしゃるほどに、神様の当時のこのイスラエルの民、そして時代を超えて私たちこの現代に生きる私たちですね、それは教会の私たちだけでなく全人類をも思っていてくださるということを考えるときに、皆さんはこの神様の身思いに対してどう応答されるでしょうか。現代はこの旧約聖書におけるイスラエルが神に背いた以上に、人々が生きる誠の神様に背を向けて離れている時代と言えるかもしれません。もちろん当時と私たち今の時代を比較してどうのこうのということではありませんけれども、現実として今も生きる誠の神様を知らずに歩んでいる、さまよっている人たちが多いというのも現実であります。神様はそのような人類を憐れんで、今も憐れんでくださっているということ、世の終わりには神様のこの裁き審判があります。すべてにこの決着が神様によってつけられるわけです。しかしその時まで神様は私たち人類が生ける誠の神様、唯一の神様に立ち返ることを忍耐を持って待っておられるお方、それが私たちの信じる聖書の神様であられます。神様の憐れみは今も注ぎ続けられているということです。そして今お話ししたこととの関連でもう一つ聖書の箇所を開くときに、神様の私たち人類に対する願い、熱い思いを、そして望んでいることが書かれている箇所をご一緒に開きたいと思います。新約聖書になりますが、第二ペテロの3章9節です。新約聖書の476ページになります。第二ペテロの3章9節です。476ページになります。お読みします。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。ここにも神様のこの人類に対する熱い思いを見ることができます。誰も滅びることを望まない、すべての人がこの悔い改めに進むことを望んでおられるという神様の身思いをここに見ることができますし、先ほど引用しましたヨハネの福音書3章16節にもつながるといいますか、関連する御言葉であるということがわかります。皆さんもこの御言葉を心の内に留めていてくださっていると思います。次にこの救いに関する神様の御心を語った パウロは神様ご自身とその救いの御業について説明していきます。もう一度第一テモテに戻りたいと思いますが、2章の5節をお読みしたいと思います。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。まずパウロは神様が唯一であると宣言しています。断言しています。唯一とは当然このお方だけが神であるということです。神様はただお一人であって、聖書の神以外には存在しないということ。先日私はステラ・カップ先生の本を紹介しましたが、ラルフ・カップ先生もですね、1998年頃本を命の言葉社から出しています。これは日本人と神、聖書、キリストという本で、伝道的な、初めての方や間もない方が読んでも分かりやすいような本であります。これを少しだけ紹介したいと思います。結論のところだけお読みしたいと思います。クリスチャンは証拠に基づいて以下のことを信じる。皆さんもこれお持ちでしょうか。3つで、まとめていますが、神は存在されると。証拠に基づいて以下のことを信じる。1、神は存在される。神は実在され、万物の創造主であられると書いています。そして2つ目は、神は語られたとまとめています。神は語られた。神様は選ばれた記者を通して、聖書の記者ですね、を通して啓示である聖書を人類に与えられた。聖書は啓示によってのみ知ることのできる真理に満ちていると書いています。そして3つ目です。神は来られたですね。神は存在される。神は語られた。神は来られた。どういうことでしょうか。万物を創造され、人間に聖書を啓示された永遠なる神が現実にイエス・キリストとしてこの世に来られた。そして人類の罪のために命を捨て葬られ、3日後に肉体を持って墓からよみがえり、天に昇り、永遠なる神として今も支配しておられると、この3つのこのポイントといいますか、結論で結んでいるわけですね。これを読みますと、やはりこのラルフ・カックス先生らしいこの体系的な、この組織的な、きちっとですね、この理論的にといいますか、論理的にといいますか、この 図を使いながら説明されているということは、初心者の方や求道者の方々もこれお読みになられると、さらに神様に対する理解が深まるかもしれません。神様と人との間の仲介者も、唯一であって、それは人としてのキリストイエスですとはあります。神様の身元に行くことができるための唯一の仲介者、それは人としてのキリストイエス、イエス様であるということです。神様の身元に行くことができるための唯一の、この仲介者も唯一であるということですね。神様が唯一であって、また神と人との間の仲介者も唯一、それはイエス様であるということ。人としてのというのは、やはり人として来られたということですね。イエス様は完全に神であり、完全に人となられたゆえに、このお方だけが私たちと神様との間の、いわばこの架け橋となってくださいました。こちら側から向こう側に行くためには必ず橋がなければいけません。もちろん川を泳いでいくことができると思いますが、しかも神様が用意してくださったその橋、イエス・キリストという橋を渡っていかなければ神様のもとに行くことができないわけです。イエス様は神でありながら人としての姿をとって、この地上にマリアを通して、乙女マリアを通して来られました。それは私たち人類を救うためであったということです。人を救うためには、この人にならなければならなかったわけです、ね。しかしイエス様は何一つ罪を犯されなかったと聖書に書かれています。もちろん神様が罪を犯すことはありえないからです。その代わりにイエス様は私たちの罪を背負って、 十字架で死んでくださいました。そして葬られて3日目に死の力を打ち破って蘇られてくださったお方、そして多くの人たちに現れ天に昇っていかれ、またこのおいでになるお方、再臨されるお方です。それではこのお方はどのように救ってくださったのか、そのために何をしてくださったのかということが6節にあります。6節をご覧ください。贖いですね。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証ですとあります。代価を払って買い取るということが贖いです。贖いの代価とは、身売りしてこの奴隷となった人を買い取るために支払われる代価のことであります。いわゆるこの身代金という言い方がありますが、神様は奴隷の罪の奴隷であった私たちを買い取るために、イエス・キリストのこの命という尊い代価、命そのものも遠いわけですが、尊い命というこの尊い代価を払ってくださいました。その代価によって私たちは罪そのものからこの解放されて自由にしていただいたわけです。すべての人は生まれながら罪の奴隷であって、それで不自由であり、良心の心の呵責に悩みます。不安と恐れの中に生きなければならないものでありました。しかしそこから私たちを解放するために、救うためにイエス・キリストというお方がご自身の命をこの差し出してくださったわけです。キリストが十字架で死なれたということは、私たちのすべてが自分の罪のために受けなければならなかったこの律法の呪いをキリストが代わりに受けてくださったということです。ガラテヤ書3章13節には、木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからですとあります。罪の悔い改めと信仰によってイエス様の救いの恵みに預かることができるわけです。イエス様はすべての人の贖いの代価として死んでくださったからです。確かにイエス様のことをお話ししたりしますと、とりあえずこの間に合っていて今のところ特に不自由なことはないのでとおっしゃる方もいるかもしれません。あるいはこの信じたいけれども信じたら大変になるのではないかと考える人たちもいるわけです。何か束縛されるのではないか、窮屈な生活を強いられるのではないかと考えるかもしれません。しかし救いというものが本当に分かったならば、この礼拝を捧げること、教会に行くこと、賛美すること、祈るということが、本当に私たちにとって、当然のことといいますか、当たり前のことといいますか、それ自体が、喜びとなっていくわけです。パウロはこの後自分自身が宣教者、使徒、教師に任命されたことを語っています。7節を言いますと、その証のために私は 宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽っておりません。パウロの使徒職、使徒であるということを疑う人たちもたくさんいたわけですが、パウロはここで宣教者、使徒、そして、信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されたと言っています。手元に関しても先週第一コリント16章で触れました。パウロはこの7節でこのようなことを書き記していますが、自分だけでなくこの若いテモテですね、若い伝道者、牧会者であるテモテのことも意識しながら、テモテもまたこの素晴らしい福音を伝え教えるために神様によって、使わされているということをここで確認させているのではないかと思います。これパウロはテモテに対して語られた、書いた手紙ですので、パウロはこのごめんなさい、テモテはこのパウロからの手紙を読むことによって自分自身もこの年齢や経験は違いますけれども、宣教者、使徒、そして教師として召されたということを確認したのかもしれません。永遠の滅びから永遠の命へと導く素晴らしいこの良き知らせである福音です。そのような尊い務めがテモテにも委ねられました。 そしてパウルやテモテだけでなく、今の時代に生きる私たちもそのような尊い働きにこの任じられている、任命されているということです。私たちはこのキリストの証として今召されているわけです。どこに対してでしょうか。それは祈りにもありましたように、この地域に対して、そして家族や友人、知人、親族に対してですね。特にこの日本においては、このお父さん方、男性は、なかなか教会に理解を示してくれない、理解を示してくれたとしてもなかなか教会に足を運んでくれないという現実があるかもしれません。なかなか信仰を持ってくれないというように皆さんの中にはそうお感じになる方がいらっしゃると思います。それは確かに事実でありますし、厳密な統計は分かりませんけれども、明らかに多くの教会でこの男性よりも女性が多いということが分かります。それは国民的宗教会にしてもそうです。厳密な統計は分かりませんが、比率は分かりませんけれども、男性と女性の比率はどうでしょうか。3:7、あるいは4:6ぐらいでしょうか。その辺はよく分かりませんが、それは事実、現実であります。しかしこの男性に対してですね、このなかなか教会に理解を示してくれないとか、なかなか教会に足を運んでくれない、信仰を持ってくれないというふうに、この内々尽くしで終わるのではなく、これこれがある、このような素晴らしいところがあると、この男性の中に、あるいは配偶者ご主人の中に積極的な面を見出して、そういった面を評価して言葉にすることも大切ではないでしょうか。国分寺キリスト教会もかつては男性はですね、ここにおられる神原兄弟お一人でしたが、少しずつこの男性が増やされていることは感謝のことですね。一人で会った時どのような思いがあったでしょうか。後でお聞きしたいと思いますけれども、さらに教会のご婦人方の配偶者や、子どもたちから見るならばお父さん、あるいはおじいちゃんも、お孫さんから見るならばおじいちゃんということになりますが、その人たちがイエス様を救い主として信じる信仰によって教会に加わることができるようにということは、以前からの総会資料とかにも書いておりますけれども、家族や親族、友人、知人が救われるということは教会全体の祈りでもあります。再びこの第一テモテに戻りますが、パウロはこの8節でクリスチャン男性のあるべき姿や行動について述べています。8節をご覧ください。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさいとあります。ここを読んだだけでもちょっとこの砲弾の中に下にですね、隠れたい思いがいたしますが、まず男性に対してパウロは、この後女性について書かれているわけですが、その点については触れません。男性に対してパウロは怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈りなさいと勧めています。お祈りが大切であるということは誰もが分かっていることです。しかしその大切な祈りが様々なことによって妨げられることがあります。忙しさや様々な痛み、試練を経験していますと、祈ることすらできないこともあります。そのような苦しい状況の中で逆に神様に祈ることができるという面もありますが、このところを読みますと、怒ったり言い争ったりせずにとあります。これが男性、私自身も含めてですが、男性の弱さでもないでしょうか。男性はどちらかというと怒ったり争ったり言い争ったりする傾向が、女性よりもあるかもしれません。もちろん穏やかな人もいると思いますが、自分の立場や周りの目を気にする、何か自分に都合が悪いことを指摘されると感情的になるのが男性かもしれません。子育てをしておりますと毎日が戦いであり、昨日今日だけを考えても、自分はこの御言葉からですね、責められると言いますか、教えられるというか、何と言いますか、語ることができないのではないかと思うぐらいに自分の心にチャレンジを受けるわけです。 ですから男性がこの人前でこの怒ったり言い争ったりするようなことがあったからこそ、パウロはここでこのような言い方あるいは書き方をしていると考えられるわけですね。それは清い手を挙げて祈るということはどういうことでしょうか。手を挙げて祈るというのは、このユダヤ人たちが祈る祈りの姿勢でありました。両手を前に差し出して、この立ったまま祈るということですね。先ほど、詩篇の63編の4節を聖書講読でお読みしましたけれども、そこにもこの祈りの姿勢が、一つの姿勢が書かれているわけですね。開きませんけれども、愛歌の3章40節でも、私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげようとあります。それは心を神様に向けることの具体的な表現であったということ。聖書全体を見ますと、祈りの際、どのような姿勢で祈るべきかという具体的な、しかも厳密な命令はありませんけど、絶対にこうしなければならないということは書かれていませんが、いろいろな姿勢で祈っている姿、祈る姿が聖書に書かれているわけですね。例えばひざまずいて祈ることはダニエル書6章10節にありますし、パウロのこの祈りの中にもですね、エペソ書3章14節でも、ひざまずいて祈るというようなことが書かれています。そして第一列王記の8章22節では、手を伸ばして立ちながら祈っている姿が書かれています。やはり手を挙げて祈ったわけであります。大切なことは、この祈りの時の姿勢よりも心の姿勢ですね、心の態度といいますか、それが具体的なこの姿勢に現れてくるわけですけれども、しかもただこの手を挙げて祈りなさいとここで勧められているだけでなく、清い手を挙げて祈ると言われていることに注目したいと思います。清いというのはもともと神様によって取り分けるということですから、清い手を挙げて祈るということは心と実際のこの行いといいますか、生活が神様の方に向けられている、そのような祈りということになるかと思います。最後になりますが、出エジプト記20章12節に、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる、与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようになる、続くようにするためであると書かれています。両親を敬うことの具体的な表れとして、私たちは今朝、男性方に、また女性方もそうですけれども、感謝を具体的に表します。何よりも神様がこの親を立てている、神様の権威を代表するものとして親が立てられているわけです。私たち大人もですね、また親という立場が与えられている人たちも、自分自身の心の内側を振り返るときに、本当に弱さや欠けを持つ、私自身弱さや欠けを持つものでしかありません。毎日がその戦いでもありますし、本当に今日語る御言葉もですね、語りにくい、語りづらい聖書箇所、特に2章8節はそうですけれども、そういったことを教えられますが、神様が、男性だけでなく女性もそうですが、それぞれの方々の皆さんの信仰を強め、励ましてくださり、そして整えてくださって、いよいよ用いてくださるように、続けて私たちはお祈りをしていきたいと思います。この後、女性のことについて書かれているわけですが、特に今朝は父の日ということで、この2章の4節から8節を共に開きました。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。祈りの進めがあることを覚えつつ、共に心を合わせてお祈りをして終わりたいと思います。愛する天皇父様、今日は父の日記念礼拝であります。この第一テモテ2章を通して様々なことを教えられてありがとうございます。何よりも神様がどのようなお方であるのか、イエス様がどのようなお方であって、私たちのために 何をしてくださったのかということをもう一度確認することができまして、ありがとうございます。また神様の全人類に対する熱い思い、そして望んでおられることが何であるかということをもう一度確認しました。神様は私たちを本当に愛し、またその具体的な表れとして愛する御子イエス様をこの世に送ってくださったこと、そのことによって救いを完成し、救いの道を備えてくださったことを覚えてありがとうございます。尊い福音の真理によって私たちを救い出してくださり、今神の子供としてその信仰生活を歩んでいるお互いであります。信仰生活の中でさまざまな事柄があり、さまざまな戦いもあります。その中で神様が進めてくださっている一つ一つの御言葉、命じてくださっている一つ一つの御言葉を自分の力で実践することはできないことをよく理解しておりますが、なおあなたの御言葉と、そして私たちのうちに住む御霊の助けと導きをいただきながら、そうすることができる力と知恵とも与えてくださることを信じてありがとうございます。私たちの信仰を主が支え、引き上げ、また教会全体の信仰もあなたが整えてくださり、この地域社会、家族や友人、そして身近な場へと主が使わせてくださいますようによろしくお願いいたします。ここにおられる男性の方々、お父さん方、おじいちゃんたち、今日のこの一日の歩み、そしてこれからの歩みも主の守りのうちに過ごせるように導いてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。